建築業の現状と超発注工事について質問します。これまで羽幌町内の建築業者は町内の経済を支えるとともに雇用の維持創出に大きく貢献をしてきましたが、近年はハウスメーカーの進出や人口の減少等に伴う民間工事の受注減少により、町内の建築業者は大変厳しい状況にあります。このような中、羽幌町でもさまざまな建築業振興策や地元建築業者の振興にもつながる羽幌町総合振興計画ほか、各種計画に記載してある住宅政策などを実施してきていると思いますが、今後はさらなる建築業振興策が必要になると考えます。また超発注の建築工事については、多くの既存施設や公営住宅等が耐用年数の経過を迎えることから、今後は施設の建て替えや大規模改修等が主体になると思われますが、これら建築工事を元請け下請けともに地元建築業者が受注することによって地場産業の振興が図られると考えます。それが雇用の維持創出につながり、また地元建築業者による建築資材等の地場調達が町内経済の活性化にもつながると考えます。以上の点を踏まえ、羽幌町の建築業の現状と超発注工事について質問をします。1、建築業の現状と今後の課題についてどのように捉えているのか。2、現在行われている建築業振興策の評価は。また新たな建築業振興策は考えているのか。さらには羽幌町総合振興計画ほか、各種計画に記載してある住宅政策の状況はどのようになっているのか。3、公営住宅等長寿命化計画と公共施設マネジメント計画の計画期間内での建て替え大規模改修工事等の発注については、地元建築業者の経営等に大きく影響してくるが、それぞれの計画の進捗状況はどのようになっているのか。また計画を進めるにあたり今後の課題は何か。4、これまでも超発注の施設建て替え大規模改修や軽微な工事等の元請け業者については、地元業者を優先して発注してきていると思うが、今後についても地元業者優先での発注と考えているのか。5、下請け業者についても地場産業の振興を目的に地元業者でも施工可能なものについては、地元業者が受注できるよう工事発注者として配慮していくべきだと思うがどうか。以上です。
町長、小林久彦君。
安倍議員のご質問にお答えいたします。1点目の建築業の現状と今後の課題についてでありますが、建築業においては議員ご指摘のとおり、近年の人口減少や業者間の競争等による受注数の減少により厳しい状況にあると捉えております。今後は公共事業の受注施工をしていただく中で、事業者自らの一層の企業努力により技術力、競争力の向上につなげていただくことが課題になってくるものと考えております。2点目の建築業振興策の評価についてでありますが、現在町が実施している事業には主たる目的がおのおの定められておりますことから、建築業の振興に特化して評価することは難しいところでありますが、事業を実施することが結果として建築業の 信仰に結びついているものと考えております。また建築業に特化した新たな振興策につきましては、現在のところ考えて失礼しました現在のところございませんが、今後も必要に応じて関係各課で連携を図りながら、限りある財源の範囲で事業を検討してまいりたいと考えております。次に、総合振興計画等に記載している住宅政策につきましては、これまでの状況に応じて見直しなどを行いつつ計画的に進めているものと認識しております。3点目の計画の進捗状況についてでありますが、公営住宅等長寿命化計画につきましては、建て替えや除却について計画的に進めておりますが、今後は必要に応じて内容の見直しを検討してまいりたいと考えております。また公共施設マネジメント計画については、計画策定から約5年が経過しておりますが、実施時期の見直しなどにより計画施設数を大幅に下回っている状況にあります。今後の課題といたしましては、さまざまな要因により計画と大きな乖離が出てきていることから、他事業の進捗状況や財政状況を勘案しながら、建て替えなどの方針や実施時期の見直しが必要であると考えております。4点目の地元業者を優先した発注についてでありますが、これまでも町の発注工事については法令等に基づき地元業者の技術力で施工が可能な工事については、地元業者をはじめとした指名競争入札とするなどの取り扱いをしてきており、今後も同様の取り扱いをしてまいりたいと考えております。5点目の下請け事業者に関しての配慮についてでありますが、工事を発注する際には法令により受注業者の自由で健全な競争や事業活動に配慮することが必要とされております。発注者となる町が下請け業者を地元業者とするといった、義務付けができない中、これまで受注者には地元産業の振興にご理解をいただきながら、できる限り地元業者の採用に配慮いただくようお願いをしてきたところであり、今後もお願いしてまいりたいと考えております。以上、安倍議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。4番、安倍和也君。
それではいただきました、答弁に沿って再度質問いたします。今回建築業の現状と、超発注工事について、質問をさせていただきました。でいただいた、答弁の内容については、十分理解もしてますし、で今回、僕がした質問の内容についても、理解していただけたのかなと思いますが、僕もですね、建築業に、携わる者として、建築業の現状と、今後の羽幌町の建築業についての、自分なりの、思いや、考えというのもありますし、また、いただいた答弁の、確認等も含めてですね、再度質問させていただきます。それではいただいた答弁に沿って、再質問に移りたいと思います。でまず1点目の、建築業の、現状と今後の課題についてですが、 答弁いただいてますけども、まず質問ですが、その、現状と課題として、もう一つ考えられる部分としてはですね、担い手不足であったり、労働力不足も挙げられるのではないかなとも思いますが、これについても、答弁の方には、ありませんけれども、町側も同じような認識で、考えているのかどうなのか、その辺をお聞きしたいと思います。
検察課長、金子慎二君。
お答えいたします。議員おっしゃられるような認識でおります。で、これらの課題についてはさまざまな視点で考えていくことが必要であると考えておりますことから、建築業の厳しい状況についても含めて関係各課と改めて情報共有をしていきたいと考えております。
4番、阿部和也君。
今課長の答弁からも、同じような認識ということで、またさまざまな、視点に立って、考えていかなければならない、これは建築業に限ったことではないですけど、どうしても人口が少なくなれば、そういった、現状問題、また課題となってくると思いますので、ぜひともそういった部分、解決していただきたいと思います。で、もう一つ、1点目で、いただいた答弁ではですね、その、現状としては厳しい状況にあると、答弁いただきました。で、課題については、質問したこともそうですけれども、今後は公共工事の受注施工していく中で、企業努力により解決していただきたいというような感じでしたけれどもね、企業努力というのは、民間の工事、公共工事の受注施工、どちらも共通して企業努力が必要だと思います。本来商売というものは当然、企業努力をしていかなければならない部分だと思いますが、今回ですね、こういった質問をしたのは、やはり企業の、努力だけではやはり難しい部分があると思いまして、それ以外ですね、企業努力以外で、行政として何か課題解決に向けての方法と、何か考えられることがあるのか、そういった部分をお聞きしたいと思います。
検察課長、金子慎二君。
お答えいたします。建設課といたしましては、まずは今ある公共施設の適切な維持管理をしていくことが、適切な維持管理をしていくことは、町民生活の維持向上のみならず、地域産業の振興に寄与する一つであると認識しております。その中で、建設課発注分の主な建築工事は昨年度、5件あり、そのすべてが町内業者が受注していることからも、一定程度、地元企業に配慮する点については一定程度達成していると認識しているところです。このような認識のもと、建設課といたしましては、限りある予算の範囲内ではありますが、できる限り公共施設の適切な維持管理に努めていきたいと考えているところです。また合わせて事業者自らの一層の技術力、競争力の向上による相乗効果により、一層の地場産業の振興が図れればとの思いでもありますので、繰り返しになりますが、建築業の厳しい状況につきましては、関係各課と改めて情報を共有していき、課題に取り組みたいと考えております。
4番、阿部和也君。
今課長の方からですね、公共施設の維持管理であったり、建設、公共工事の発注をしていく中で、 建築業の振興という部分図られるであったり、またこれまでの超発注工事についての地元の受注分という部分で地場産業の振興というのが図られるということでありましたけれども、もちろんその課長言っていることは十分理解しますが、やはりこう一つ考えていただきたいのが、すべての業者がその公共工事を受注できるというわけではありません。当然その入札に参加するにあたっては当然参加の基準といいますか、そういったのもありますし、見積もり合わせ入札よりも下の金額になる見積もり合わせにいたしましても、過去の実績であったり、指名願いを出しているところとか、そういった状況もありまして、どうしても起業してすぐの方というのは、公共工事というのは受注できない状況にあります。でやはりこの町で建築業をやっていこうという方たちに対して、今後どういったことができるのかということでですね、以前も課長にもお話しした部分もありますんで、それらを含めてですね、僕的にですね、課題解決の方法として、今回質問した2点目以降につながってくるのではないかなと思って質問しました。で、今の部分を踏まえて、次の2点目について質問しますが、まず現在行われている建築業振興策の評価について、質問しました。でいただいた答弁では、実施している事業で主たる目的がおのおの定められているため、建築業振興に特化して、評価するのが難しいが、事業することが、実施することが結果として、振興策になっているとの答弁でした。で、そこで質問しますけれども、現時点で、建築業の、振興に特化した、いわゆる純粋な建築業振興策というのは現在はないということでよろしいのかどうかお聞きします。
町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。建築業に特化したものがないという部分で、ちょっと私の方の所管課の一つとしてお答えをさせていただきます。当課の所管事業で申し上げますと、空き家対策ですとか、工事の建設ですとか除却、あるいは維持補修といったものがあるのかなというふうに思っています。それで空き家対策の部分で言いますと、主たる目的というところで、空き家対策のまず有効活用と空き家を減らすという大前提目的があるというふうに思っています。それから住環境の確保ですとか移住定住の促進ですとかもろもろありますが、それらがこの事業を実施することによって、建築業の振興に最終的には結びつく、そのような認識でおります。また公営住宅の関係につきましても、住環境の整備というような、大きな目的がありますので、そういうことを行っていく中でですね、最終的には建築業の振興にも結びついているという認識でいるところです。あと、その他の課でも行っている施策もあります。あと各施設の建設と維持補修等ありますけれども、それはそれぞれの別な主たる目的があった中で対応しているというような認識でおります。
4番阿部和也君。
町民課長の方からの答弁というのも十分理解はできますが、なぜ、これを質問したかといいますと、過去の、僕がやってきた部分の一般質問の中でですね、平成29年の3月定例会の一般質問、建築業の現状と住宅政策で、その質問の中で、住宅建設に対しての補助制度を創設してみてはということで、これを新築住宅の建設補助をやってみたらどうかということで、答弁としては、町内業者を選択してもらえる政策の検討と答弁いただいています。 でその後ですね、平成30年の12月定例会の一般質問で羽幌町における住宅整備と建築業振興について質問しました。で、まあ、平成29年の答弁を受けてですね、質問で庄内業者を選択してもらえる施策の検討した結果はとしたところ、まあ、答弁では社宅建設促進支援事業の創設等の答弁でした。でまた平成30年の12月定例会の中、ですね、まあ、リフォーム補助制度を延長しないといったことを、まあ、6月定例会で、まあ、町長答弁がありまして、まあ、それを受けてですね、まあ、一般質問の中で、まあ、リフォーム補助を延長しないのであれば、まあ、今後も多くの建築業者が関われる、建築業振興策を考えていくのかどうかという質問をしました。で、まあ、答弁としては今後1年かけて振興策を考えたいという答弁をいただいてます。で、まあ、その、1年も経ってなかったんですけども、まあ、令和元年9月定例会の一般質問、地域経済の活性化と中小企業振興の質問の中で、まあ、廃止となったリフォーム補助制度の代わりとなる事業と廃止後の町内建築業者の影響はと質問したところ、まあ、答弁では、社宅建設促進支援事業の実施により影響が少なかったと、まあ、答弁いただいてます。で、まあ、過去の質問に対して、まあ、答弁、の中ではですね、まあ、僕としてはその町が考えているのは社宅建設、促進支援事業が、まあ、建築業振興というような感じで、まあ、答弁いただいてたんですけども、まあ、今回は、まあ、宮崎課長おっしゃること十分分かるんですけども、やはり、何かこう、まあ、社宅建設促進支援事業のことをどうのこうの言うあれではないですけども、まあ、近年の実績を見ますと、やはり、まあ、実績としては、まあ、乏しかったのかな、評価できなかったのかなと思うんですけども、その辺、まあ、過去の答弁では建築業振興は社宅建設促進支援事業という答弁でしたけども、まあ、今回その、まあ、事業名なかったのは、まあ、まずどのようなことなのかお聞きしたいと思います。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。社宅建設に関しましては、まあ、議員ご存じ通り、平成30年度から事業が実施されており、初年度目に一件の実績があった以降、まあ、実績がない状態とはなっております。でそれに対しまして、これまでの状況に応じて、制度の廃止を含めた中での見直し等の協議は行っているところですが、ただ、このコロナ禍で、まあ、社宅の建設ということを考えている事業者も少なく、今後のコロナ感染状況や、経済状況等を見ながらという状況にもあることから、継続して、制度については継続して、見直しを進め、アフターコロナに向けた対応を今現在できるように、進めているところであります。
4番安倍和也君。
はい、まあ、ここでその、まあ、社宅建設促進支援事業がどうだこうだということを、まあではなくてですね、やはりその、まあ、今まで、僕のした部分ですよ、あの一般質問、まあ、過去の一般質問の中で、まあ、答弁として、まあ、リフォームの代わりが、まあ、社宅建設、補助といった、まあ、それにより、まあ、それを やったことにより、まあ、町内建築業者に対しての影響は少なかったといったような答弁があったということは、やはり役場内部でもその社宅建設補助が、まあ、建築業振興として位置づけてたのかなと思うんですけれども、それをねどうのこうのっていうのはあれなんですけども、やはり、何かこういったところがその、まあ、先ほど宮崎課長からも、まあ、いろいろな事業をやることによって建築業振興 につながっているんだということを十分理解はしますが、何かこの、まあ、建築業振興というものが特化して何かやったっていうような感じに僕はならないんですけども、その辺、改めて、お聞きしたいなと思います。
3時休憩します。休憩時に引き続き会議を開きます。町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。まあ、今議員おっしゃられた、まあ、従前行っていた事業に代わる事業として、まあ、社宅の、まあ、建設にかかる、まあ、助成事業をやっている、まあ、それ以外でっていうところは、まあ、私のところで行っております、先ほど申し上げました、まあ、空き家対策ですとか、まあ、工事の建設ですとか、除却あるいは、まあ、維持補修ということで、まあ、先ほども申し上げたというふうに思います。まあ、あと、まあ、今年度行っている事業で言いますと、まあ、定住促進、住宅の建設等も行っておりますし、まあ、その年度によってですね、まあ、そういう建設あるいは、まあ、維持補修の部分というのは、まあ、各課それぞれ あるのかなと、まあ、そういった、まあ、事業を行っていることでですね、まあ、先ほど来申し上げておりますとおり、まあ、最終的には建築業に、まあ、結びついているというところございますので、現状のところはそのような、まあ、認識でご理解をいただければというふうに思います。
4番阿部和也君。
まあ、それについてはもう、まあ、先ほども言いましたけども十分理解はしてますで、やはりこう今の建築業の現状を考えると非常に厳しい状況の中でですね、そういった今課長からの答弁というのを十分、まあ、理解はしていますが、まあ、先ほどから、まあ、出ました空き家対策については、まあ、課長の方からその目的についてはですね、まあ、空き家の有効活用および解体を促進することにより、まあ、移住定住の推進および良好な住環境の確保等による地域の活性化で、まあ、高橋課長の方からありました、まあ社宅建設促進支援事業については、まあ、企業誘致の促進と、まあ、既存企業、まあ、それを、まあ、使う、まあ、企業になるかと思いますけれども、まあ、そこの振興を図るためとあります。で、僕は、まあ、今こうしつこくちょっとやってるんですけれども、まあ、過去に実施していたリフォーム補助制度というのは町内の住環境整備と町内建築業者の振興が目的といった形で、まあ、目的として挙げられて言ってたと思います。でそれがなくなったことによって、じゃあ本当に廃業する人が増えたのかといえば決してそうではないと思うんですよ。やはり今も皆さん、頑張ってやられていると思います。でやはりですね、まあ、今後、まあ、宮崎課長おっしゃるの十分理解をしますが、やはり地元建築業者にとって、本当にこう、特化すると言ったらあれですけども、やはり町の方でもですね、そういったこの制度はもう町内建築業者の振興が目的だといったような、まあ、制度を、ね、ぜひとも考えていただきたいと思います。で、まあ、次の質問に移りますけれども、まあ、新たな、まあ、建築業振興策は考えているのかと、まあ、2点目の中で質問しましたが、まあ、いただいた答弁ではその、まあ、今ずっと言ってました建築業に特化した、まあ、振興策は現在のところないが、今後も、まあ、必要に応じてと答弁あります。でこの部分ですね、これは行政側だけでこう必要と判断するものなのか、それとも建築業界からの、まあ、要望であったり、町民からの要望等を受けてですね、まあ、必要と判断したのなら、その新たな建築業振興策というものを実施するのか、その辺お聞きしたいと思います。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。まあ、現状はですね、まあ、先ほど来申し上げておりますとおりないんですけど、今後の部分で答弁のとおりですね、今後、まあ、必要に応じて、各家でですね、 連携を図りながらというところで申し上げております。まず今実際行っている事業が状況としてどうなのかというところですとか、あと今後の見通し等もあるというふうに思います。まあ、その辺ですね、既存のまあ事業をまずやっている部分でですね、関係各課でもまあ協議をしながら、今後ですね、どういった形がいいのかというところは、検討していきたいという思いがありますので、先ほど来答弁で申し上げましたとおりですね、考えているというところで、ご理解をいただければと思います。
4番安倍和也君。
当然考えていただける部分は考えていただけるのかなと思います。でやはりただ事業を行うにあたっては当然予算と事業というのはセットですんで、そういった部分を考えていかなければならないと思いますけれども、決して今までやってた事業というのを否定しているわけではございません。で、空き家対策補助制度でこれについては実績としてはかなり解体の部分、できれば街中の老朽化したり、外に出ていった方が壊していくということで、やはり制度としては、実績が上がっているのかなと思います。で、その一方でですね、解体というものは当然一社二社で終わってしまいますので、やはり広く、受注機会を与えるとなるとなかなか難しい部分もあると思うんですよ。で、そうなったときにやはりそういった部分も考えていただきながら、新規事業をやるとなったときに、本当にこう今新規でやるとなったら今やってる事業を廃止するか、中身を精査して圧縮して財源を捻出していくかという部分になると思いますけども、空き家対策でいけば当初多分まさかここまで、っていうような感じだったと思うんですよね。平成28年度当初予算額では、200万だったのが途中で、800万の補正を組んで1000万で、現在、1500万でしたか、予算額としてあります。でそういった中で、確かに重要なある制度ですので、難しい部分、これからどう圧縮するか見直すかっていう難しい部分はありますけども、先ほど課長の方からも、今後精査をしてということでしたんで、今後ですね、本当に例えば解体の方で進んでいけば、例えば以前工藤議員がおっしゃってましたけども、空き家を出さないためにはどうすればいいのか、今住んでいる方に対してこう直してもらう、でそこに縛りをつけて、例えば、ご縁かもしれないですけど、この制度を使ったら10年間はこの家に住んでくださいぐらいな感じでですね、何かこうやっぱり建築業振興になってるんだよって本当にこう言えるような制度、振興策といった部分、ぜひとも考えていただきたいと思いますが、しつこいようですが、改めて、この辺について、ご答弁いただきたいと思います。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。既存の事業空き家対策という例、出されていましたけれども、その中で、縛りといいますか、そういうものを設けるなどして、見直しというところもですね、その2分つきましては、活用実績もですね、見ながらというところもありますし、財源の部分で言いますと、他の事業との、兼ね合いも当然あるというふうに思いますので、その辺、相対的に、考慮しながら、というところは必要なのかなというふうに思います。
4番安倍和也君。
ぜひとも、状況を見ながら、予算内で収まることが何かできるのであれば、ぜひともですね、先ほどから、しつこく言ってますけども、これが羽幌町の建築業振興策なんだって言えるような制度、ぜひとも、事業を考えていただきたいと思います。で次に住宅政策について、状況について質問しましたが、いただいた答弁ではこう見直しをしながら、計画的に進められているとの答弁でしたが、少しもしかしたら住宅政策と離れてしまうかもしれませんが、建築業の仕事作り という部分からちょっと質問したいと思います。で、町人仕事創生総合戦略の中で、まあ、自分も以前質問してますけども、まあ、例えばお試し住宅の検討であったり、まあ、サテライトオフィス、これなどが、まあ、町が、まあ、率先してやることを主体になってやることによって、まあ、地元の方にも仕事という部分で出てくる可能性も、少しまあ考えられるんですけども、まあ、そういった部分まだまだまあコロナ禍という部分で難しい部分もありますけれども、まだ手つかずだと思いますが、その辺、まあ、今後についてですね、どのように考えているのかお聞きしたいと思います。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。まるっきり意識してないっていうことではございません。確かにそういったことで、この、まあ、コロナ禍におきましても、まあ、状況等を見ながら、考えていきたいなというふうには思っておりますが、まあ、まだ全然具体論に、達していませんので、全然着手に至っていないというようなところでございます。
4番阿部和也君。
まあ、全く意識してないということではないんだということなので、まあ、今後ですね、まあ、ぜひともそういった住宅建設に絡むような部分というのは当然、まあ、仕事作りにつながってくると思いますので、そういった部分も、まあ、建築業振興には必要なんだということをぜひとも、まあ、理解していただきながら、手をつけれるようになったら手をつけていただきたいと思います。で、まあ、2点目はこれで終わりまして、次に3点目の公営住宅等長寿命化計画と、公共施設マネジメント計画のそれぞれの、進捗状況と、今後の課題について、質問しました。で、まず公営住宅等長寿命化計画について質問します。で、まあ、答弁では、建て替えや除却については、まあ、計画通りといただきましたが、まあ、定期的な、まあ、修繕開始についてもその辺、まあ、予定している通り、まあ、遅れることなく、まあ、行われているのかどうかお聞きしたいと思います。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。公営住宅の関係の、まあ、維持補修の部分でなのかなというふうに思いますけれども、当課としましては必要となるものの修繕ですとか工事関係につきましては、予算要求をさせていただいているというふうに認識しています。ただどうしてもですね、財源の範囲という部分があるというふうに思いますので、まあ、そこの部分とですね、結果、まあ、あるというふうに思いますけれども、当課としましてはまず必要なものはよく精査をしながら、要求をしていく、それで今後についてもそういう感じで、要求していきたいというふうに考えております。
4番阿部和也君。
まあ、必要となる修繕については、まあ、されているということで、まあ、当然、まあ、財政上の部分もあると思いますし、そういった部分でじゃあ全てが全てこう工事発注できるのかといった、まあ、難しい部分もあるとは思いますけれども、まあ、先ほども2点目の中で最後触れましたけれども、まあ、仕事作りという部分ではやはりそういった、建て替えや除却だけではなくて、まあ、必要となる部分の修繕、維持補修についてもですね、まあ、今後も継続して、まあ、出せる範囲で出していただきたいと思いますし、まあ、仕事作りということですので、やはり、ね、地元の、まあ、業者さんが受け負えるような形でですね、職員が手が空いてるから塗るんだということではなくて、そういった部分もですね、ぜひとも考えていただきたいと思います。で、もう一点質問しますが、まあ、今後は必要に応じて、内容の見直しとありますが、これは、まあ、建築戸数の見直しなのか、まあ、1戸当たり1棟当たりのこう平米数の見直しなのか、まあ、現時点で、まあ、どういった見直しが想定されるのかお聞きしたいと思います。
村民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。長寿村化計画の見直しの関係につきましては、令和元年度から10年間の計画ということで、進めてきております。例えば、答弁の中で、見直しの検討ということも申し上げておりますけれども、内容につきましてはですね、個数という部分もあろうかと思いますし、タイミングですとか、というのもあるのかなと。いずれにしましても、この計画を立てたときにはおおむね5年で見直すということも明記されているというところもありますので、そこに向けて、現状、それから今後の見通しも考えながらですね、考えていく必要はあるのかなという認識でおります。
4番阿部和也君。
現状を見ながら、見直しすべきところがあったら、将来的にこう見直すのかなとも思いますが、当然ですね、建築業の方でいけば、やはりこう、今この計画通りに立っていると思いますが、そのやはり計画がずれることによって、散々今言ってましたけども、仕事っていう部分でどうしても皆さん気になる部分なんですよ。ちょっとあれですけど、油っこい中があれですけども、やはり建築業者さん、本当にこう今年は何棟建つの、何個建つのみたいな話も当然されますんでね、計画通りに進めていただくところはしっかりと進めていただく。で、当然、財政状況によってはそのいろいろな部分とか人口の部分でいけば面積とも狭くしなきゃならない部分も、その辺も理解していただきながら、ぜひとも今後もですね、計画に沿った、計画通りに進めていただきたいと思います。で、次に、公共施設マネジメント計画の方にちょっと質問したいと思いますけれども、まずは財源の部分というのは絶対あると思います。で、財源の確保については、建設に対しての補助金等もあると思いますので、以前ですね、補助金がつかなかったことによって、建設が後回しになった、その年やらなかったということもあって、やはりその時も、今さっきも言いましたけども、やはりみんな混乱まではないですけど、仕事予定してたのになくなってしまったよみたいな話もありますんで、そうならないようにまずはそちらの方をぜひとも確保して、計画通りに進めていただきたいと思います。でですね、県マネジメントの中の、計画上の建設費の部分についてお聞きします。で、当初と比べると、建設単価等、当然、当初計画立てた時と変化が出てきていると思いますが、それについてもですね、今後当然、見直しをしていくということでよろしいのかどうかお聞きしたいと思います。
財務課長大平良二君。
お答えいたします。計画策定時のですね、単価につきましては、なかなか羽幌町独自で単価出せないものですから、作ったときには、国の関係機関の方で出している、施設ごとの平均的な、平米単価を使って、計画を策定させていただいております。で、実際に動き出した部分でいきますと、どうしても施工方法ですとか、そういった部分で変わってきている部分もございますので、なかなかちょっとですね、単価について今いくらになるかというのはどうしても規模が大きい部分でいきますと実設計してみないとわからない部分もありますので、何とも言えないんですけども、だいぶ乖離が出ておりますので、そもそもその施工の内容等々を、見直し等々しながらですね、なるべく、低コストになりながらも、利用される方々に使いやすい形でできればというふうには現状では考えております。
4番阿部和也君。
今財務課長の方から、国の関係機関からの、そういうのを見ながら、積算というか、計画上立てているという部分 は理解しますし、まあ、今後まあ状況によってもまあ施工内容を変更したり、まあ考えたりですね、まあ、低コストでといったまあご答弁でしたが、もう一つは建設費についてまあ質問しますけれども、まあ今後ですね、その施設建設としてまあ手売り複合化施設と八木尻小中学校の建て替え工事が予定されています。で、まあ離島工事ということで、まあ、先ほど財務課長の方からまあ国の方でまあ示されている単価というのもありましたけれども、やはりこう離島ということでですね、本当に想定外のことが起こりうる可能性もありますし、まあ、離島特有のまあ運搬や宿泊といったまあ当然課題もありますから、その辺行政側で立てた考えた、まあ、見積もった建設費だけではやはり難しい部分も当然出てくると思うんですよね、工事を進めるにあたって。これはまあ町外問わず、まあ、建築関係、まあ、建設関係厳しい、なかなか難しいっていうことをよく聞いております。で、まあ、そういった部分ですね、まあ、できればまあ地元建築業者などからまあ聞き取りなどまあできるのかどうかちょっとあれですけども、まあ、そういった離島地区においてのまあ建設費、まあ、そういった部分もぜひとも今後考えていかなければいけないのかなと思いますが、まあ、これについてまあ現時点答えられる範囲でよろしいですので、まあ、どのようにお考えかお聞きしたいと思います。
建設課長金子真嗣君。
お答えいたします。建設課において、離島における工事発注の際につきましては、当然ながらフェリー等での運搬など離島での工事であることを考慮した上で、通常の工事発注と同様に、各法令基準契約などに基づき適切に設計発注施工してきているところであります。なお離島での工事のように天候など大きく影響を受ける場合には、まあ、あくまで各基準等に基づく範囲内でありますが、工期の延長などできる限り柔軟な対応に努めたいとしていきたいと考えているところです。
4番阿部和也君。
まあ、天候等によるまあ工期の延長という部分で、まあ、過去にもまあそういった部分、まあこれは地元でしたかね、そういった部分も配慮していただいたという、まあ、経過もあるのを十分知ってます。で、やはりこうそれを、まあ、離島で仕事をする、まあ、上でですね、本当にこう、まあ、心配になるっていう部分を、まあ、今質問した部分ですんで、まあ、当然ガチガチに決められたこう中でやるのではなくて、まあ、そういった工期だけではなくてその建設費の部分でも、まあ、多少こう柔軟に対応できる部分があれば、まあ、今後していただきたいと思いますが、その辺改めてご答弁をお願いしたいと思います。
建設課長金子真嗣君。
お答えいたします。まあ、あくまで、まあ、基準等々もありますのでその範囲内でということになりますけど、柔軟な対応、意見をお伺いしながら適切な設計発注等をしていきたいと考えております。
4番阿部和也君。
はい、ぜひとも柔軟に対応していただきたいと思います。で、次に4点目の元請け業者についての部分ですね、質問しました。今後も地元業者優先での発注と考えているのかと質問したところですね、まあ、今後も同様の取り扱いをすると、まあ、答弁いただきました。で、改めてですね、まあ、地元業者でに優先して発注する、またそういった部分地元業者でもできるような、まあ、工法等、まあ、考えながら発注するということでよろしいのかどうかお聞きします。
建設課長金子真嗣君。
議員ご質問のとおり、当然ながら地元業者の技術力で施工が可能な工事については、地元業者をはじめとした 指名競争入札とするなどの取り扱いを引き続き努めていきたいと考えているところです。
4番、阿部和也君。
ぜひとも地元で できる部分はもう地元でということで、当然、町側もそのように思っていると思いますので、今後同様、取り組んで、取り扱っていただきたいと思います。で、次に、5点目の下請け業者について、質問しました。で、いただいた答弁では、受注者には地場産業の振興にご理解いただきながら、法令を遵守しながら、できる限り地元業者の採用に配慮いただくようお願いしたところであり、今後もお願いしていきたいとの答弁でした。で、そこで一つ質問しますが、これまでどういった形でこうお願いしてきたのか、また今後もですね、どういった形でお願いしていくのか、その辺お聞きしたいと思います。
建設課長、金子真嗣君。
お答えいたします。具体的なお願いということでは、特段、やっておりませんが、これまでの経緯を含めて、また指名競争入札をしていく中で、地元業者に配慮した形でという形でお願いしているというふうに、判断しております。で、今後につきましては、他町村の事例等も、あると思いますので、その辺参考にしながら、どのようなお願いができるかというのは、検討していきたいと考えております。
4番、阿部和也君。
この部分についてですね、以前とかなり、結構前なんですけど、平成27年の3月定例会の一般質問で、これからの建設業と公共工事ということで質問しました。で、中身については元請け業者との契約の際に、下請けについても地元業者が工事に関われるような条件をつけてみてはと、質問したところですね、これは町長の答弁だったんですけど、議員おっしゃるような方向にならないか、検討させて考えていきたいというご答弁でした。で、今課長からもありましたように、他町村の例も参考にしながらということでした。で、本当に他の自治体においては、ホームページ上で、地元業者優先発注について、お願いしているところもありますし、実際に契約の際にですね、町外業者を使う際には、どういった理由で、町外業者を、この、町外業者を下請け業者として選定したんだという理由をつけなければいけない自治体もあります。町長の方にお聞きしますけども、以前質問した通りですね、地元でできる部分についても地元でやっていただきたい、これは元請けですけれども、下請けについても、どのようなお考えでいるのか、5点目の最後にお聞きしたいと思います。
町長、小林久彦君。
はい、阿部議員のご質問にお答えします。町長についても、下請け業者についても指定してほしいということでございますが、これにつきましても答弁で申し上げたとおりですね、いろいろと差し支える部分もございますので、そういった部分がない部分では、当然、どんどんやっていきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
4番、残り1分です。4番、阿部和也君。
差し支えのない程度で、町長も、そういったふうにするということを、考えていくということですので、どういった形がいいのかというのは、当然、今後、考えていただきたいと思いますし、いろいろな、今コロナで、いろいろな会合等もありませんので、そういった部分でですもんね、強制するのではなくて、地場産業の振興を目的にといった部分で、いろいろと、地元業者さんに伝えていただきたいと思います。で、もうこれで最後にしますけれども、今回の建築業の現状と超発注工事について質問しました。どの産業も厳しい状況にあると思いますが、建築業もですね、はですね、やはり企業の努力では難しい部分もありますし、行政の支えが必要になることがあると思います。今後も町内建築業者をしっかりと守っていただけることをお願いいたしまして、私の質問を終了いたします。以上です。